FM ジャングル。知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さんこんにちは。
はいこんにちは。
よろしくお願いいたします。いやー太田さん、それにしましても
暑い
暑い本当にね、豊岡もそう本当に福知山もね多分暑いんじゃないかなと思うんですけど、豊岡は暑い。
そうですね、毎回毎回こう暑いっていうことをね、口に出して言って、
はい、
もうそれでこう暑さを忘れるようなね。
そうですね。
掛け声のような感じになってますけどね。
ねえ、まあ、涼しいスタジオの中で送り出しておりますけどもね。
いや、若干肌寒いぐらい、ね。
いやー、もしかして聞いてる方、羨ましいなと思う中もいらっかもしれませんが、ね、まあ、機材の関係がちょっとあるものでね、はい、はい、まあ、この中で、お送りしていこうと思いますが、
はい、
さて、収録している本日なんでございますけども、はい、ちょっとタイムリーな話題をちょっと言おうかなと思いまして、はい、まあ、この放送している時はもうすでに始まってるんですけども、夏の高校野球が、
高校野球。
始まっておりまして、
はい、
で、ちょうどこの収録している日がですね、うん、抽選会が、行われて、さっき決まったばっかりなんですよね。
そうですね。
はい。で、ちなみに太田さんはね、ご出身は広島でございますから。
そうですね、広島で、ね、
広陵高校がね、今年は代表でございまして、久しぶりにこうね、広陵高校も登場ということでございますから。広島もやっぱり強豪校多いですからね。
多いですね。
女水館とかね、
はい、
あと広島新庄というのが最近 ね、ありますけど、それを勝ち上がってきた広陵高校なんですが、はい、先ほど決まりましてですね、今年の、第1回戦、広陵高校は4日目に、はい、第1試合で登場で、はい、愛知の中京大中京と。
なるほど。強豪校じゃないですか。
これ分かる方はね、すごい分かってください。すごい、名試合ですよ、これ多分、
ね、
本当に。ねえ、まあ、やっぱりこう、地元といいますかね、その、はい、太田さんは、ね、広島県ですから、うん、広島の高校が出てやっぱりこう試合で見たりしますか。
そうですね、広島であったりだとかやっぱり京都ね、
うん、あ京都、
うん、
そうですね、
まあ、兵庫もそうですけど、やっぱこう、はい、ゆかりがあるところはねやっぱ気になったりもしますよね、
うん、そうですね、うん、でまたね本当に分かる方には分かるんですけど、これ4日目のね第一試合なんですけども、この日がすごいんですよね。
すごいメッチですね、
その次の試合が横浜対秀岳館、その次が江南対智弁和歌山、そして第4試合が、大阪桐蔭と米子勝利と、こんなにいっぺんに
もう
優勝候補がずらずら出てくる、
ずらずら出てくるような形でね。
ですよね、うん、もうなんかこう1回戦ってすごいいい好カードが当たることが最近多いんですよね、
う
ん、決勝で当たってくれて願うような感じのところとかもあったりしますから、で、まあ、ルールもねちょっと変わってきてまして、次どこと当たるかがね、
うん、
最近わからないんですよね、
うん、
1回戦引いたとまだ次くじ引くんで、
あ、そうですね、
だからね、このまま次じゃあここかっていう風なわけじゃないんで、それはまた楽しみで、うん、まあ、でも広陵と言いますと、ね、数年前でしょうか、
はい、
準優勝した投手が、
あ、そうですね、
ありましたよね、
はい、
あの時はでも今悔しかったですよね、最後の最後に。
いやもうね、やっぱ甲子園ってこう感動があるじゃないですか。
あります。
うん、もうこの熱い球児みたいなね、
はい、
感じのこう熱い熱戦でお互いこう練習してきて、きつい練習にさえ耐えて県の代表になって、
うん、
でこう甲子園で当たって、
はいはい、
でこのね1回しかないこの、
そうなんですよ、
戦いね、3回勝負とかあったらね、うん、3回勝負とかあったら、ね、2
回目多分だれますよ、ね、そうなりますと、
ね、1回だからもうドラマがあるんでしょうけど、
しかもね本当にそれこそファンの方からするとね、うん、こんなところで当たってほしくないところがもうやっぱ当たったりするんで ね、年々やっぱり高校野球ファンの方増えてるらしいんでね、
うん、
まあ私もすごい好きなんで、1回はでもね、仕事の合間といいます休みを取って、
うん、
現地で見たいなって、
あ、なるほどなるほど、
したいんですよね。今年はできるかどうか分かりませんけども、
そうですね、まあ、はい、暑さにはねみんな対策しとってでしょうけど、頑張ってね、戦っていただきたいなと思います ね、
そうですね、もう私もちょっと今年は広陵高校じゃ応援して、
はい
はい、頑張っていこうかなと思いますけども、はい、まあ、1回戦がまずね、1回戦勝ち上がったら結構トントンといく時もありますけども ね、まあまあこういったちょっと旬な話題から今日はちょっとお話ししますけれども、はい、さて、まあ放送してる時はねもう始まってると思いますし、
うん、
まあ皆さんね応援校応援していただきたいと思いますが、さあ、今日のお家に関するお話でございますけども、はい、ちょっと私の友達がですね疑問に思ってることがちょっとあるので、
はい、
ちょっと太田さんにお答えいただきたいなと思うんですけども、 まあ、この、ラジオの中でもですね、うん、やっぱりこう、家作りをする際というのは、やっぱりこう、先を見据えて、うん、まあ、家作りをしないといけないというふうなことは、やっぱり太田さんいつもね、はい、おっしゃっていらっしゃいますけども、具体的に、どれぐらいじゃ先を見たらいいのかっていうふうなことを言われたんですね。
なるほど、なるほど。
まあ、それが例えば、その、老後といいますかね、はい、自分が60歳、70歳になった時用に、例えば家を考えるのか、うん、まあ、かといって、こうね、2、3年後みたいな、そんな、ね、極端な話かもしれませんけども、うん、その先がやっぱりこう近すぎるとやっぱりこうどんどん問題とか出てきた時にどうするかよくわからないっていうのもあると思うんですけども、うん、大体どれぐらいを考えたらいいかなっていうふうなこと
になります。そうですね、その、うん、資金的な余裕がどれぐらいあるかっていうことによっても変わってくると思うんですけども、
そうですね、はい、
やっぱりね、将来にわたって考えるのは、まあ、よく言われるのはやっぱり子供さんが大学生ぐらいまで、
うん
うん、っていうような形で言われたりもしますよね、
はい、
例えば大学に行かれるときに例えば下宿でどっか出られると、うん、いうことだったら今度その部屋がね、空いてきますから、子供を用として使ってた部屋が空いてきますから、じゃあその後どういう使い方をするかとかですね。あとはまあその老後のことまで一気に考えると、まあスロープであったりだとか、うん、まあ手すりであったりだとか、ね、
はいはいはい、
うん、いろんなところをこう考えていかなきゃいけないんですけども、ただまあそこまでこう考えていっちゃうと結局まあ先のことを考えるのすごくいいことなんですけどね、
はい、
まあ、考えすぎていくと結局デザインもしかりですけども、まあ、いろんなところでね、いろんな障害というのが出てきますから、
うん、
まあ、その都度ですね、やっぱり家は建てていただいてそれで終わりっていうわけではなくて、やっぱり維持メンテナンスっていうのは必ず必要になってきますから、
はい、
その時その時にですね、やっぱり環境って変わってきますから、でそれに合わせてこうリフォームとかね、リノベーションっていうのをしていくっていうことを念頭にこう考えられたらいいんじゃないかなと。で、まあ、よく保険なんかでもそうなんですけど、まあ、こう資金計画をもういろいろとね、多くの方見させていただいたりとか、
うん、
したりするときにこう老後のことをね考えて保険とかでもかけ取られる方って結構いらっしゃるんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、年金のね、
はい、
うん、保険であったりだとか、うん、そういった形で、個人年金結構かけられて老後のことすごく高められてるね、将来を堅実に考え取られる方って結構いらっしゃるんですけども、
はい、
ただ今からですね、順番って、人生にこう、順番っていうのがあるんですよ。
ほう。
うん。例えば、今、アパートマンションにお住まいであれば、当然、まあ、老後をやってくるでしょうけど、まあ、それは60以降ですよね。うん、
はいはい。
うん。じゃあ、今から、例えば30歳の方だったら、30年後のことを考えるっていうことよりも、まず、人生の計画として、アパートマンション、次にマイホームを持つっていう順番がありますから、
はい。
じゃあ、例えば、老後の年金ですね、個人年金、施設年金に、いろいろとこう、保険をかけているということになると、うん、それが圧迫して逆にローンが組めなくなったりとか、ローンにかけれる、住宅にかけれるお金が少なくなったりだとか、
うん、
っていうようなことがありますから、まあそういった時にはですね、やっぱり解約っていうんではなくて、やっぱこう見直しをしていったりとかね、
うん、
うん、していかないといけないケースも、やっぱり出てくるかなというふうには思いますね。
そうなんですね。うん、まあ、やっぱりこう、先々のことを考えることはいいことですけども、それによってその資金計画っていうのもずれてきたりすることもあるんですね。
う
ん、
はい、そうですね。だいたい4人のご家族でもう8万とかね、
うん、
もう結構かけられてる方って言ったらね、結構な額を保険にかけられてる方っていうのがいらっしゃるので。
そうなんですね。
うん、
まあ、そこはやっぱりこうね、その先ほどもおっしゃってましたけど、解約じゃなくて、見直しをして、
そうですね、
うん、
はい、
やっていくと、またね、一つ家作りに一歩進めていけるんじゃないかと。
そうですね、住宅を持つっていうことは、やっぱり人生において大きなこの分岐点になるんですよ。
そうですよね。
そうですね、やっぱり住宅は住宅ローンを組むっていうことは、団体信用生命保険っていう保険がね、ほぼほとんどの住宅ローンにこうつけなきゃいけないというふうになってますので、
はい、
住宅でローンを組んだら一つ、まあ、保険に入るのと同じような効果があります。例えば3000万円の住宅ローンを組んだら、その団体信用生命保険という方に加盟することになりますので、うん、3000万というものはここで担保できるという形になるんですね、
はい、
まあ、当然こう残高が減っていくんですけども、となったら家建てる前というのは、ご主人さんに万が一のことがあったりとかっていうことになってきますと、残された家族っていうのは住居費ですね、家賃とかっていうことをずっとまだこれから払っていかなきゃいけないと。ただ家を建てた後にご主人さんに万が一っていうことがあった場合は、その3000万とかっていうものを借りて家を建てるわけですから、それについてはその団体信用生命保険が代わりになってこう返済をしてもらえますので、要するにこう残された家族には住居っていうものを残してあげることができるんですよね。
はいはい。
うん。なのでやっぱりこう家を建てる前と家を建てた後とっていうと、やっぱりそのかけてる保険っていうのもやっぱり見直すべきなんですね、本来はね。
そうなんですね。うん、
でそういったことをして、 まあ、少しでもこう将来の貯蓄のために回していくとか、うん、まあ、そういったことを考えていって、トータルでやっぱ家作りっていうことをね、していかないと、やっぱ何千万っていうものですからね、
うん
うん、全然こう人生計画変わってきますので、
そうですね、
そこを考えた上でね、やっぱり予算を決めたりだとか、住宅ローンに戦略を持つっていうことを考えなきゃいけないかなっていうふうに思いますけどね。
そうですね。
はい。
まあ、資金的なお話にはなりましたけどもね、はい、やっぱりこう、その中で結構ご夫婦でいらっしゃったら、うん、そういった保険関係で男性のご主人さんの方がね、うん、結構考えてる方も多いと思うんです。女性の方、ご夫婦、奥さんの方はなかなか、
う
ん、私わかんないっていうふうな方もね、結構いらっしゃるじゃないですか。
まあそうですね。
まあでも、そういったこともですね、はい、またしっかりと勉強していただいて、はい、また家族で相談してみるのも一つの手なんじゃないでしょうか。
そうですね。
ということで。
はい。はい、
まあそんな、ただね、やっぱりこうわかんない方も多いと思うんです。はい、なかなか難しい、お話かもしれませんけども、資金的なこととか、うん、保険のお話とかっていうふうなことでございますが、さあ、そんなわからないことはですね、ぜひともグローイングさんの、
はい
はい、賢い家づくり勉強会でこれ学んでいただきたいんです。は
い、いいふりをしていただきますね。
ありがとうございます。
はい。
はい、
そうですね、
はい、
グローイングではですね、定期的に賢い家づくり勉強会ということで、定期的に開催させていただいているんですが、今度はですね、8月の20日ですね、20日の日曜日にですね、和田山のジュピターホールの方で、13時30分から、いつものようにですね、賢い家作り勉強会っていうのを開催したいと思いますんで、これはですね、いつもお伝えしてますけども、まあ、これに勉強会に来ていただいたから、うちの方で家を建てなさいとか、例えば変な壺が出てくるとかね、壺買わされるとかね、そのような勉強会ではございません。
はい。
家を建てるためには何を一番最初に始めたらいいのか、まだこれから家作りスタートするんだけど、何から始めたらいいのか、会社選びはどういうことを基準にして決めていったらいいのかとかね、そういったことをですね、まず一番最初に学んでいただいて、うん、まずはご自身ですね、そういった住宅家づくりに関する知識を持っていただこうっていうための勉強会ですので、ぜひですね、お気軽にですね、お越しいただければなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございました。ぜひとも皆さんはね、しっかりと勉強していただけたらと思います。
はい、
はい、というわけでございまして、本日はですね、ちょっと私の友達の疑問に、
はい、はい、
太田さんにお答えいただきました。皆さんも何か疑問などございましたら、また太田さん、そして FM ジャングルまでメッセージよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。